Alpha Station.
Podcast. Your Song is Good の斉藤潤と
音楽ライターの松永良平と
角村あたりでお送りしているラジカク。はい、
ということで、角張りズム20周年イヤーということで毎週素敵なゲストをお迎えしておりますが、今夜のゲストは、
はい、
音楽ライターの松永良平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあね、松永さんの簡単なプロフィールをね、私がご紹介させていただきますとね、以前も出演していただいてるんであれですけども、大学時代よりレコード店に勤務し、大学卒業後友人たちと立ち上げた音楽雑誌リズム&ペンシルがきっかけで執筆活動を開始、現在もレコード店勤務の傍ら雑誌ウェブを中心に記事執筆、インタビュー、ライナーノーツ執筆などを行う。2019年には自身の平成30年間を音楽で振り返った僕の平成パンツソックスシューズソングブックを発売。その他ロック画法角張りズム特集号ね、これ P1 ブックス15周年の時出たやつなどね、手掛けていただいたり、10周年、15周年、20周年の角張りズムのね、あの入場者特典の冊子も作っていただいております。
はい、ありがたい。
ね、そんな角張りズムと松永さんはもう相当長い付き合いになりますけども、よろしくお願いしますということでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい。
長いですね。
ね。長いですね。長い。はい、この間20周年ね、立川あったじゃないですか。
はい。
あの時になんかその、まあ、さすがに、十何年ぶりに会った人ってのはいないんだけど。
はいはいはい。
うん、やっぱりね、なんか、ああ、本当久しぶりって言われてドキッとするような方とかやっぱいらっしゃいましたよね、客席には。やっぱ本当にね。
いましたね。
そう考えると長いなとは思いましたよ。
もともとやっぱりその、サケロックのライフサイクルの出る前、ぐらいに多分松永さんとは仲良くなって、
そうですね、そう
まあもともとそのハイファイレコードで松永さん働いてらっしゃって、で僕のユニオンの先輩で純くんのムサビの同級生の森さんという方がいるんですけど、
はい、
その森さんがハイファイによく行ってた人で、その森さんがハイファそうなんですよ、ハイファイに行くとコーヒーが出るっていう話をしてることがあって、はいはいはい、でそんなことをあんだと思ってたんですけど、なんかね、常連っていうか、こう、仲良くなってくるとコーヒーが出るっていう話を聞いてね、いつか俺もハイファイでコーヒー、そうっす。いつか俺もハイファイでコーヒーをと思ってましたけどね、なんかだから初めてもらった時は本当嬉しかったですね、ハイファイでコーヒー飲めた時は。
なんかね、コーヒーメーカーを買ってお店で、
はいはい。
盛り上がったんですよ、コーヒーを入れるっていうのがね。
いや
そういう時期があったね、確かね。あったあった。
うん、いやーでもいいですよね、お店に。僕もだから今度ね、その1月から店ありますけど、うん、その、コーヒー出したいなと思ってますよ。うん、まあお金取りますけど、それは。
うん、
出すっていうか、普通に売るという。
普通に売る。
普通に売るだけなんですよ、ね。
はい。
はい。
はい、ね、まあそう。で、そういう意味では20周年。だから、あの、サケロックのね、古いポスター貼ってあったじゃないですか。一番最初のやつかな。うん、B-Boy のやつのね。
はい、そうですね。
はい。あれは当時ね、あの、うん、そう、カクバリズムの近所の某大学の、
そうですよ、駒場東大の。もう、全然大丈夫です。はい。いや、本当にね、ああいう古いね、1900、ね、年代前半みたいなのがあるもんだなと思いましたけどね、あれね、本当に、ね。
いや、そうだね。あれすごかったね。
普通に入っていってましたからね、本当。
そうだよね。そうそうそう。あれ、だから撮影立ち会ってた人たちは、まあ、太郎くんもそうだ
けど。そうですね、太郎くんと僕と松田さんか。
ね。まあ、一応その3人が無事で立川にいたってのはいいことだなと思いましたよ。
カロ君ね、来てもらって。そうそう。
そうそう。
ちなみにあの写真の色味をあの感じに仕上げたのは、
はい、
なんと私でございます。
そうですよね。
余計な人もです
けど。いや、よくデザインしてもらって。あのね、そうそうそう、フライヤーとかも全部準備当時やってもらって、そうそうそう、キラキラにしてもらったりしました。
昔っぽくして、
うん、そうだったね。そうそう、
懐かしいですよね。ね、
あのヒップホップ、B-Boy たちの写真集、バックインザデイズか。
そうですね、あれに寄せていきましたね。
そうだったよね。
だから、あれはその当時、トリカブトっていうラッパーグループの、
スモーリスト君、
ね。スモーリスト君がアディアスのコレクターやってて、
あれ古いのいっぱい持ってたんだよね。
そうそうね、スモーリストからいっぱい借りて、そうなんですね。でもだから、ラップグループと誤解もされましたけどね、最初ちょっと。うん、いいことだなと思って、
ね。ちょっと完成度が高かった、
ね。高かったですね、やっぱね、うん。はい。みんな似合ってましたしね。うん。
うん、覚えてる覚えてる。すごいたくさん持ってきてくれて、コーディネートしてたよね。フィッティングしてた。
ナンバー12ギャルで1回でやってましたね。うんうんうん、いや、若いっすね。うん、
ポージングもなんかしてたもんね。
そうですね。
手をこうやってやるといいんですよ。
そうそうそう、やってた、
やってた。
昔っぽくなるんで、みたいな。
いや、研究しましたよね。うん、
まあ、時の流れを感じ
ますね。そうですね。松永さんとでも本当いっぱいインタビューもしてもらったり、それこそ酒の子もそうですけど、そこからね、キセルもそうですし、イワソングもそうですし、いろんなバンド常に見ていただいて。
はい。一応、なんか形はバラバラだけど、全員にインタビューしてると思うんですよ、俺多分。
そうっすよね。
ああ、そうでしょうね。
はい。あの、その機会とかね、そのタイミングとか全然別だけど。
そうっすよね。
はい。どっかでね、なんかそういう、いや、さすがにこれの人は受け入れらんねえな、みたいな人が出てきたら、あるかなと思ったけど、まあないからできてるんですよね。
いや、
そこはね、
すごい。
ね。
すごいですよね。このそう思うとやっぱ、まあ20年ってやっぱ15周年とはまた純くんとも言いましたが、違う長さを感じますね。
本当そうだね。
当たり前だった話なんですけど。まあでもコロナがあったから2年ぐらいあんま関係ないかな、今回とか思ってたけど、関係ありますね。長い。
いやいやいや、ありますね。
長い長い。うん。もう長いって感想ですよ、本当。
なんか、毎回松永さんにこのね、そのスペシャル、パンフレットみたいな、この人というか、
そうね。
編集してもらってるじゃないですか。
はい。
で、どんどんこう、増えて、人も増えてきたりとかしてて、でもなんか毎回やっぱ松永さんの本当名編集だなっていうのが、
いやいやいや
い
や、い
つも思うんですよね、僕。すごい楽しみで。今回のもすごい面白かったですよ。やっぱ
今回ね、対談ね、はい、あの、淳君とまこいちの対談やっぱ面白かったから、あれ。やっぱ。
なあ、面白かったっすよね。ね、ね、なんかウェブにあげようかな、後で。
いやいや、こんな、ね、いいと思うな、あれ。
まあいいっすよね、
うん。うん。
こんな話になるとは全く予想してなかったんですけど、最初。そうそうそう。
あれ、割と完成度高いまとめですよ。面白かったしね。うん、
いや、すごかったですよ。いきなりこの仕上がりだったから。うん、いや、なんか、今回みんな、その、ルーツの一枚みたいな、
はいはいはい。
内容になってるじゃないですか。
はい、
はい。
結構、これ面白かったんですけど、松永さん的には、今回の内容的にはなんか、どうでしたか？
あ、そうですね。やっぱ、その15周年の時に盛り込みすぎたんで、その反省もあり、あり。あのまあ角張り君ともね、もうちょっとダウンサイズしてあのハンディにしてみたいな。
もともと今回15周年と違うとこって、うん、野音があったりタクタクはまああれですけど、うんうん、読売ランド2で入ったりしてて、うん、なんか良くも悪くももう疲弊しきってたんですよ、うん、それでもうこれ無理だと思って、うん、今回はもう入場パンフ、別にその、まあ言ったら頼まれてもないですからね、これ、うん、その、うん、売るわけでもないですからと思って、うん、まあ本当万歳しようと思ってたんです、実は僕。8月下旬に。うん、もうこれ誰も何も言わないでステッカーだけプレゼントして笑おうと。さあ松永さんからやっぱちょっとやった方がいいんじゃないかってなって、9月から超特感でやりましたね。ほんと9月中旬からか、ね、本当で、松永さんが途中買い付けもあったりしたんで。そうです。だからアンケートは、そうです。アンケートは載ってない人は数人いますからね。そう。それももうちょっともう達観して、もういいやと思って。
それもありつつ、はい、やっぱやってよかったよね。
あの、ジョータさんから、あのね、一個だけ注文があったっていうか、級数、はい、文字の大きさは大きくしましょうっていうのがあって。ね、
やっぱ老眼がみんな始まってるっていうことで。
いや、冷静なジャッジ。
確かに。
そうなんですよね。
確かにね、10周年、15周年読むと小さってやっぱ思うもんね。今改めて読むと。
いや、そういうのもね、だからなんかもう今後視野に入れていかないといけないですよね。
いやいやいや、ね。
これからの我々は。まあまあ、ね、でもこう世代交代で随分字がでかい人たちだなってね、なるかもしれませんからね。
そうだね。まあしょうがないね、それはね。なんか在日ファンク、ハマケンのインスタライブに出たときに、うんうん、このルーツディスクのなんか話になって、うん、まだ多分発表されてないぐらいの時か、
はいはいはい、
なんか浜野さんが大喜利かなんかに、どうせお前あれだろうとか言って、ダニー・ハサウェイのライブとか選んでんだろうとか言ってて、
うん、
大喜利にね揶揄する感じでふざけてね、うんうん、めちゃくちゃ俺がそれ選んでたから、すげえ。
そうじゃん。
やばっ。そんなやりとりもあったりして、ね、すげえ面白かったです。やっぱこういうことが起きて面白いなと思いました。
うんうんうん、
は
い、い
い
ですね。
でもルーツはやっぱ面白いよね。
面白かったですね。
面白いと思った。
面白いですよね。
だからさ、社長的にはさ、なんかそのちょっと、
いや、そうなんですよ。
細かい注文つけ忘れたから、みんな
ね。いや、そうなんですよ。
幅広く選びすぎちゃったけど、結果良かったと思うけどね。
いやーね、もうちょっと俺はその音楽、今のバンドに、
つながってる
よ。つながるルーツっていう意味合いだったのが、まあ普通に初めて買った CD レコードみたいになっちゃったんですよ、ね。
そうでしたね。
そうすると本当はお店でね、そのまま、そのポップにしようと思ってたんですけど。
あ、そういうね。
そうそうそう。
展開も考えてた。
そうそうそうだったんですよ。それをだからそのまま、お店の、まあ、ポップ、なんか文章にして、ルーツオブ角張りズムみたいな、角張りズムの人がみんな選んだルーツのあれだよとかしようと思ってたんですけど、まあね、その、あれ、ハモネプとかのね、ラグフェアとかあったりしましたよね。まあ、もちろんラグフェアも素晴らしいね、僕、玉結びで素晴らしいね、話を聞かせてくれる方ですけども、そうそう、ちょっとなぁと思って、そう。まあ、でもいいこと、いい
結果読み物としては面白くなっちゃ
った。そうですね。
そうね。そう。はい、だって、キセル、兄さんだってね。
めっちゃ面白かったです
、ね。流氷みたいなノイズ。
何なんですか、それ。
やっぱこういうことやってたんだみたいですね。
何の画像も入らないよとか思って
。テープの絵になってたもんね。
そう。
すげえいいよ、
ね。今ね、通販やってて、その5000円以上注文すると、
はい、そうです。
通販の人にもね、もらえるようになるんですよ。
いいですね。
いや、これは本当ぜひ読んでもらいたいと思いますよ。
ね、そうですね。
対談も良かったです、最後のね。
いや、誰の、はい。
じゃあ、ちょっとここで1曲ですか、社長。松
永さん。行きましょうね、松永さんに。
じゃあ、毎回楽しみですけど。
はい。
ですね、それ、20周年記念のライブにちょっとこれ関係してて、
はい。
会場でね、吉岡俊弘さんに会ったんですよ。ばったり。
あ、吉岡さん。
吉岡さん。
京都のね。
京都のね、テルミンの人で、まあ、サケロックの、トロピカルドッチュに、入ってるんですけど、そのテルミンでね、
そうですね、
はい、その人、まあなんか前から会うとすごいよくしてくれて、これ今面白いですよとか教えてくれるんですけど、 CD くれってその時に、
はいはいはい、
その CD がワケンミンズというバンドの CD で、
はいはいはい、
知らないバンドだったんですけど、
はい、
なぜくれたかっていうと、台風クラブのね、
はいはい、
新しい7インチのイラストが次吉原みたいで、なんかかっこいいなっていうような話を、なんか俺ツイートかなんかしてたら、それは実はこの人ですみたいな。この人が書いた、このバンドの人がね、書いた中口寛太さんっていう人が書いた絵で、で、その中口さんは実は漫画家としても今年デビューしたんですみたいな。情報量の多い話をいっぱいもらって、そのね、その中口さんのデビュー漫画の、ヴィンセントファンっていう、読み切りもすごい面白かったんですけど、
かっこいい
ですね、うん、はい、彼がやってるバンドのワケンミンズ、今改名して三条通りっていう名前になったんですけど、ですけど、はい、金を集めてっていう曲がいいんですよって吉岡さんが言ってて、どんなもんかと思って聞いてみたら、まあ面白かったんで、それを聞きましょう。
いいですね、
はい、三条通りで、金を集めて。
イワソングズグッドの斉藤潤と
音楽ライターの松永良平と
各場あたりでお届けしているラジオカク、
はい、というわけで、今夜のスペシャルゲスト音楽ライターの松永良平さんでございます。
はい、
後半戦も、行きたいと思うんですけども、
はい、
ここはちょっと松永さんの最近ハマっていることなんかをお伺いするコーナーなんですが、
はい、最近ハマっていることというか、はい、スウェット、まあ、はいはい、昔で言うトレーナーですね。
はい、
トレーナー、
うん。トレーナー。ずっとまあ、俺が高校ぐらい、30年 ?40 年ぐらい前
は、
はい、まあ、トレーナーの時代なんですよね。やっぱその。
は
い、で、しばらく着なくなってて、それがなんかちょっとここ2年ぐらい、1、2年ぐらいで、またすごい好きになってきて、
はいはいはい、
買ったり、あとまあ、その一点物とか自分でね、作ってきたりしてるんですよ。
自分の一点物っていうのはこうプリント、
そう、プリントね、できるサイトがあるんで、そういうものを作ったりしてるし、
いい、ね、はい、面白いですね。
それは俺、それを俺は信号のやつです ね、 それね、
これはね、
あ、違うか、
オロチですね。
これはオロチか。
これは本当は梅津和夫さん の、 展覧会に行った時に、
はいはい、
オフィシャルグッズで売ってて、でこれもまあ一目惚れして買ったんですけど、
はいはいはい、
でもまあなんていうの、改めて思ったのが、その T シャツだと、
はいはい、
あんまりそのプリントがでかいと、そんなにちょっと着ない感じなんだけど、スウェットだと結構でかく、なんかもう胸からお腹全面ぐらいまで行っても、 いける、着れるなとか思って、だから自分でデザイン作る時もなんか結構でかく、
はいはいはいはい、
あの大阪の大阪のおばちゃんの虎ぐらいな感じで、
なんか僕もね、昨日ちょっとあのパンピー君のライブ、サーマンが、うん、あのシークレット出たんで、うんうんうん、ちょっと言ってたんですけど、そのスウェット角張りズムの、うん、あの角、はいはい、KAKU って角張りズム大学の、いわゆるイェールとか、UCLA 風なのを作って、うんうん、なんか最近僕も家で着てたら、意外にいいなと思って外に着てったら、
うん、
そのサミットチームにすごい評判が良くて、
うんうんうん、
あ、角張りズムなんだ、みたいな感じで、わば、いいな、スウェットってちょうど思ってました。
うんうん、
はい。はい。
いや、そうなんだよね。そう思って最近物販とかでもスウェット作ってねえのかなとか思って見たりして、
はいはいはいはい、
あの、まあ、まあ、作ってる人も、バンドとかもいるよね。大体1点、はいはいはい、大体1個ですけど。まあ、当たり、蒸れないから当たり前だろうけど。あの、そうそう。で、いいのあったら欲しいなとか思うんですよね。
いやー、確かにね。なんかパーカーの方を買ってましたけど、まあ、スウェットの方が意外に楽だったりしますね。うんうん、着てみると実際。
そうなんだ
よね、パーカー、ここは暖かいですけど、なんか、
そうそうそう、
はい。動きやすいですよね、スウェットの方がね。
そう。だ結構夏を除けば、うん、なんか3シーズン着れる、
う
ん、
ああ、確かにそうっすね。パッといけますよね。
うん、そうそうそう。うん、まあ、それもあるし、まあ、とにかく面白いですね、はい、作るのがね。
ああ、いいっすね。
はい。ちょっと何を作ってるかちょっと差し障りがあるんで、言えないですけど。言えないですけど。
個人の趣味の範囲でね。
そうです、そうです。
俺もやろう。ありがとうございます。ね、あと、この間、僕ら、その、ドミューンでのアフターパーティーでね、はい、ね、残念ながら被ってしまって、松原さんもね、本当はお呼びしたかったんですけども、その、ゼロのね、はい、高井くんと、
そうなんです。
ね、路地で本を紹介するイベント、ビブリオロジーをね、11月この間、2日間やってましたよね。
はい、やりました。あの、ね、まさかの裏番組になって申し訳ない。
いや、本当にね、俺もね、申し訳なかったさ、まさかの。
いやいや。まあね、で、ゲストが、もともとは、思い出野郎チームの、斉藤録音とサモハン金峰って予定だったんですが、うん、あの、ちょっとサモハンがね、発熱ということで。
そうですよね。
はい。まこい急遽、まこいちくんに出てもらって、やってみたんですけどね。まあ、初めての体験だったんで、どうなるものかと思ってやったんですけど、意外と面白かった。
本を紹介するんですね。
うん、本を紹介するの。あの、なんか2冊ずつ結果紹介したんですけど、一冊目は一応ゲスト二人のバンドに合わせて思い出っていうのをテーマにして。あ、それは二冊目かな。最初が好き、あの、フリーテーマで好きな本をやって、二冊目がその思い出とか記憶に関する、本を紹介してもらったんだけど、あの、面白いですね。で、制限時間を5分設けて、その5分間でそのプレゼンするの。要は、この本はこういう、これこういう本ですよ、みたいな。
いいですね。
で、本当のビブリオバトルは、その、まあ、高木くんも言ってたかもしれないけど、そこで、まあ、この人の勝ちっていうか、この人の本が一番面白そうみたいな、のを決めるんだけど、
うんうん
うん、まあ、ビブリオロジーはそれも決めず、あの、まあ、5分の制限時間もあるんだけど、誰も守らず、あの、まあ、だらっとやったんだけど、あの、お客さんもみんな熱心に聞いてくれたし、最初はなんかちょっと不安だったんですよ。なんか音楽とか、途中でなんかね、
ね、
かけたりしないし、そう、うん、本もね、別に回し読みとかしてもらうわけでもないから、これ成り立つのかなと思ったんだけど、
うん、
意外とね、面白かったですね。
いいですね、
はい。
新しい試みというか、なんか、あれですね。しかも、こうちょっと飲みながら楽しむ、ね。
そう。
その辺もなんかね、いい感じになりそうな。
そうですね。あの、やっぱ
しますね。
キャラクターも出るというか、うん。まこいちなんて、まあ、一冊はちゃんとしてたけど、一冊はまあ、あの、ずっと買ったままで読んでない。まさかの読んでない本をプレゼンしたっていう。
あの早くも。
早くも、第1回にして。第1回にして。
これ読みたいと思ってる本です。
そう。
なんか僕、インスタで見ましたけど、こう、付箋が貼ってあって、あれですか、やっぱその気になる文章というか、ここの一節がすごく好きなんだよね、みたいな、そういう感じで紹介して
る。やる人もいるし、うん、あの、そうですね。付箋をまあ貼っとくっていうのはね、まあなんていうか、戦闘モードとしてはいいよね。なんかこいつ準備してきたぞっていう感じがするもんね。
高木くんはね、常に貼ってますよね、付箋ね。
そう。ね、まあもともと高木くんの発案なんで、これは、うん、あの、ね、やってみたいっていうのはね、あの。
でも確かになんかそういうちょっとライブでもない、DJ イベントでもないっていうのはね、うん、まあちょっといいですよね。うん、僕もやってみたいな、なんかな。
そうなんです。で、まあ、来年もね、なんか、定期か不定期か分かんないけど、まあ、途切れずにとりあえず続けていきたいなっていう話にはしてるんで。
いいです
よね。
はい。
そう。面白そう。
そうやってなんかやってると、なんかいろいろツイッターとか見せても気になるんだよね。この人結構面白い本読んでるなとか、うん、あ、今、この人今こういうの読んでんだみたいな、うん、この人呼べるかなみたいな。脳がすごい気になってくるっていうか、うんうん、それは割とちょっと新しい感じかなとか思
って、うん。確かに。でもね、やっぱ本も呼びたいですけどね。
ね、まあまあ、実際のところね。実際のところ俺もう夜はもう目が疲れちゃうから、あの本、いや、漫画ですらなかなか読めないですけど。
いや、そうそうそう、漫画ね、今年だから、漫画をね、俺もね、で、松永さんあれですよね、この漫画がすごい選んでましたっけ、その。
俺はね、この漫画がすごいではなく、
だってあれです
ね、この漫画を読めの。
この漫画読めの方だ。うん。
はい、俺とサーマンはそっちだ。
そうですね、俺はこの漫画を、がすごいの方、戦車してましたけどね、もう、ずいぶん呼ばれなくなりましたよ、ほんと。ずっとキングダム、ずっとキングダム上げてたら。俺とね、小島瑠璃子さんだけが上げてた。毎年、ほんとに。この話はですけど。
まあ、漫画のイベントも俺、コロナ前までずっとやってて、
あの
ミュージシャンと漫画家を一セットにして、
で、いいで
漫画家の人がこの、こういうの私聞いてきましたとか、こういうの好きなんですってのをやってたんだけど、
はいはいはい、
それもまあ中断してるんで、まあ夏ぐらいをめどに再開したいんですけどね。
やりましょう。
はい、
俺もやろう。角張りズム量残白。
どういうの？
どういうの？量残白って使いたかっただけです。水庫伝です。水庫伝。それじゃあですね、じゃあここでじゃあまたね、もう一曲ちょっと紹介してもらいましょうかね、これね。
はい。まあ、今年の曲じゃないんですけど、本当はね、違う曲にしようと思ってたんですが、やっぱ年末なんで、晴れやかな、派手派手しい曲がいいなと思って、今年友達から教えてもらったアルゼンチンのバンドで、バンダロス・チノス・フューチャリング・エーダン・ホドロフスキーで、デパラタメント。
うん